皆さんこんにちは、コーダとしきです。
小林裕二です。
シナリオランドの創作カフェはシナリオを切り口にあらゆるテーマを掘り下げるバラエティ豊かな番組です。はい、気づいたら1年経ちましたね。ポッドキャスト開始1周年です。
はい、いやあっという間という感じですね、はい、もういろいろな話題で話してきましたけれども、
はい、
小田さんいかがでしたか、このここまでのポッドキャストの番組は。
毎週更新でないのが、
はい、
割といい感じでペースを保つてる感じがしてまして、うん、で前にやってたポッドキャストでが毎週更新だったので、
はい、
まあ、正直かなりポッドキャストのその編集とか収録とか準備とかで追われる毎日だったんですよ。
それはそれは大変でした、
はい、シナリオランドの創作カフェは隔週というところで、
はい、
非常にマイペースでできてるなというふうには思います。
そうですね、はい、まあ、あのどちらかというと小田さんのおかげでここまであの、ね、続けてこられたという気はしています。あの編集とかね、全部小田さんはい、僕はあの小田さんと一緒に喋っているという立場になってしまっておりますけども、楽しく喋っております。僕も
ではこの1年ちょっと振り返ってみましょうか、
はい、そうですね、はい、じゃあ本日は振り返ってまいりましょう。
はい、第1回目はシナリオとポッドキャストです。ど真ん中のタイトルエピソードですけど、はい、覚えてますか、はい、どういうお話ししたのかっていうのは。
まあなんかこう第1回目と言いますかね、はい、ポッドキャスト日本と外国はどうなのかとか、
うん、
はい、なんかそういうものもありましたし、ここは多分そんなに実は普段からですねポッドキャスト聞いてなかったんですけども、今回小田さんに企画していただいて一緒に今やっていますけれども、
はい、
これを機会にあのポッドキャストってどういうものかっていうのを知る機会にもなったので、
うん、
はい、スタートとしてすごく良かったなと、はい、思いますけども。
日本だとアメリカに比べるとまだまだポッドキャストってメジャーではないんですけど、
はい、
割と大物タレントというか大物政治家がやり始めたりとかしてて、
うんうんうん、
徐々に徐々に変わってきてるなっていうふうには思います。
そうですね、はい、あとはやっぱり日本だとそんなにね聞く文化というのが車移動が多いアメリカに比べるとないとは言われてはいたんですけど、最近周りの人の話も聞いても、
はい、
あのいわゆるそのオーディブルといいますか、
うんうん、
本とか小説を丸ごとこう耳で聞いて、それもしかもいつ聞くかっていうと、なんかこう移動中とか、運動してる最中、ランニングしながらとか、はい、結構いろんな話を聞くんですよね。やっぱりまだ聞くっていうことに関しては、まだまだあの映像以上にこれから可能性があるんじゃないかなという気はしますね。
そうですね、やっぱり映像だとどうしても集中して見ないといけないっていうのがあると思うんですけど、
はい、
ポッドキャストとかだとなんかやりながらできるっていうのがメリットですよね、
は
い、
うん、そうですね。
でシナリオランドの創作カフェですけど、
はい、
とにかくいろんなネタをやってきたわけなんですが、トランプ大統領とか花粉症であったりとか、あるいは AI 小説とかね、
はいはいは
い、いろいろやってきたわけですけど、
え、
小林さんの中で印象に残ってるエピソードってありますか？
そうですね、僕はあの AI を使って小説を書くっていうことを趣味でこう始めたので、はい、それについての体験話がなんかとにかくすごく長く喋ったなって印象があって、前後編でね、10回目と11回目ですね、
はい、
にやったんですけども、この話はなんかすごく自分ですごくいっぱい喋っちゃったなっていう、まあ、ちょっと若干反省と言いますか盛り上がっちゃったな自分でっていう気は、はい、熱を込めて喋ったなという思い出がありますね。ああ、はい、
その後 AI 小説って小林さんの中だと続けていらっしゃるんですか？
ね、実はねあの時ほどあんまりやっていなくて、
あ、そうですか、
発表もしてないんですけども、 あれ以降その続きとかあんまり発表してないんですが、はい、最近はあの小説以外も AI でちょっと趣味でいろいろ実験は始めてまして、あの仕事にもどう生かすかっていう興味半分のあるわけですけれども、
はい、
あの画像生成ですね、
うん、
加藤先生も、まあ、当時からちょっとやってたんですけども、もうこの、
はい、
あの小説について書いて入って
から
やってはいたんですけど、画像生成のクオリティがもう本当にどんどんクオリティアップしてるので、まあ、多分このままいくとちょっと動画も自分で AI で作る方にいずれちょっと手を染めてしまうのではという気がしていて、そうするとメインの仕事がみたいな感じがして、まだ画像止まりなんでそんな空き時間でちょこちょこやるぐらいですけど、
はい、
画像作り始めたらなんかそっちに没頭しちゃわないかなっていう気がちょっと不安で、まだちょっと手をつけてないという状態ですね。
なるほど。じゃあ動画とかやり始めたらまたそこもポッドキャストのエピソードで、
まあそうですね、
展開できればなと思います、
はいはい、
多分そういう言い訳を作ると取り組みやすくなるかもしれません。
まあまあまあそうですね、はい、発表するというかね、この場で 話して、ネタにするという意味ではまあ いいかもしれませんね。はい。幸田さんは、印象に残ってる回、などありますか？
僕は恐怖体験の話を、
あ、あ
確か夏頃、
りましたね。横領企画？
そうです、そうです、はい。で、小林さんが部屋の中に雪が降ったんだよとか、そういうお話があったと思うんですよ。
ありましたね。これやっぱり実体験っていうのはやっぱり、よくわからない話って怖いんですよね。
そうですね、何の脈絡もなく、見たことのないようなシーンが繰り広げられるっていう感じですので、最近僕また夢をいっぱい見るようになってきたん
あ、
ですよ
そう
ね。
ですか。ほうほうほう。
起きたらほぼほぼ忘れちゃうんですけど、ちょっとこう夢ネタって面白いなって思うので、またポッドキャストで取り上げられたらなと
夢
思
ネ
い
タ
ま
やりたいですね。僕もね、夢、最近はそんなに大人になってからはそんなにたくさん見ないですけど、やっぱり人生でこう印象に残ってる夢っていうのはいくつもあるので、夢、あとまあ僕、夢モチーフのやっぱり脚本、小説、創作のネタでかなり夢っていうものをね、何回か飛び出てきたので、いっぱい喋りたいことがいっぱいあります。
そうですね。まあ、恐怖体験とは逆にいい夢とか、楽しい夢とか、そういったのもね、もちろんあると思いますので。
まあそうですね。そう、雪が降った。家の中で雪が降ったっていう謎の、深夜の思い出。それから、あれですね。謎の留守電が携帯電話に入っていたという
そうですね。
話などなど。
その後、部屋の中に雪が降るとか、そういう経験はないんですか？
さすがにないですね。
ないですか？
何なんでしょうね。あの時の子供の頃だからこそ何とも言えない、なんかこう、記憶がもはや混濁しつつも、でも確かにあの時は間違いなくそうだったと覚えてるという、このバランス感覚みたいなのね、なんでしょうね。
そうっすね。
謎は深まるばかり。
でもずっと意識下でも考えてると夢って多分見ると思うんですよね。とにかく今日はね、ここまで部屋の中で雪が降った夢のお話をしたので、もしかしたら今晩そうした夢をね、ご覧になるかもしれないですね。
ああ、なるほどね。ちょっと脱線しますけど、夢といえば、ごくたまにね、実家の母親がね、こんな夢見たってわざわざ LINE してくれたりする。LINE で教えてくれたりするんですよ。それが面白いですよ。夢にあなたが出てきたよっていう話とかをたまにしてくれて、もちろん、いい夢としてたから、わざわざ教えてくれるんですけども、そんな話もちょっと、夢ネタでちょっとまた喋りたいですね。
そうですね。わかりました。あと1年やって分かったことなんですけど、シナリオって、まあ、どんな話題でも接続できるっていうか、接点があるなっていうふうには思います。
まさに。そうですね。
やっぱり人がいると、何らかのドラマがあったりとか、いろんな葛藤があったりとか、そういうことって起きるわけじゃないですか。まあ、ですので、ネタ切れは案外しないんだなっていうふうには思います。
あ、そうですね。世の中にある出来事とか人間、どんな人間も、まあ、全て、まあ、創作の題材になり、まあ、ネタになるということですし、そうなんですよね。僕もだから人生生きていて、まあ、起きたこと、体験したこと、見聞きしたこと、全部やっぱりシナリオのネタになると思って生きてるんで、まあ、それは今回のポッドキャストでどんなテーマを使っても接続できるということですね、確かに。
そうですね。トランプ大統領も取り上げましたけど、トランプ大統領っていわゆるそのアメコミでいうヴィランみたいなタイプですよね。でもそう考えると、トランプ大統領はヴィランはヴィランでもやっぱり魅力的なキャラクターでもあるんだなっていうふうなな
るほど。
感じもしましたね。
そうですね。まあ、ある意味、ね、キャラがめっちゃ立ってるっていう存在
そう
で
ですす
か
ね。
らね。まあ、だからこその、まあ、ある種、ね、賛否ありつつも、支持してる人たちもいるっていうのが、なんかよくわかりますけどもね。あれだけの存在感を放っているので。
そうですね。だから、なんていうか、その、まあ、人間性とかそういったものを別にして、構造として捉えることができるなっていうふうには思います
この番組自体いきなりそうですよね。2回目からシナリオとトランプ大統領
そうですね。
ね。
ちょうどトランプ大統領の映画のアプレンティスを見た時ぐらいだったと思うんですけど。
そっか。
でもアプレンティスも続編の話がちっともないので、もしかしたら途中でトランプの映画の方の人生は終わっちゃったかなっていう感じもしますけどね。
そうなんですね。いや、でも、収録あってから、まだまだトランプの 大統領の話題が、うん、世界的ないろいろなこともいっぱいありましたけどね、本当にね。
そうですね。
話題が尽きない人なのっていう、はい、本当にもね。
あと、アンチトランプの人も世の中いっぱいいると思うんですよね。
は
い、例えば、あの映画評論家の町山さんとかも典型的なタイプだと思うんですけど、
はい、そうですね、はい、僕も見てます、はい、
でも町山さんは町山さんでやっぱりトランプっていうキャラクターを楽しんでる側面はやっぱりあるなっていう、はい、
まあね、
感じました。
あそこまでやっぱりそう言及するっていうことは注目してるわけですよね。
うん、うん、そうですね、
そうですね、
まあ、ですのでシナリオランドの創作カフェでもそういうクキドキの、はい、人を取り上げたりとかして、
うん、
まあ、シナリオ的に読み解くっていうのを、
はい、
今後もやっていければなと思います。
そうですね、はい、
あと1年経って反省点みたいのってありますか？
はい、反省点ですか。本当ね、あのもっと多くの人に聞いてもらいたいですね。それはどうしたらいいのかはちょっとまだあの具体策はないんですけれども、最初の頃始まった時は結構周りの人が、あ、聞いたとかやってるんですねっていう反響がありましたけども、うん、まあ、続けてると意外とそういう話はもう聞かなくなり、果たしてみんな聞いてるのかどうか、最初聞いてくれた人たちが今も聞いてくれているのかどうか
が、そうです、
まあ、分からないですけども、そうですね、うん、反省点といいますか、うん、希望ですね、願望ですね、もっとたくさんの人に聞いてもらいたいなという。
課題ですね、そこ。
課題ですね、まあ、すべてのポッドキャストが抱える、はい、人気、超人気ポッドキャスト以外がみんな抱えてる課題かもしれませんけれども。
そうですね、はい。
はい、
でもなかなか、
はい、
ポッドキャストで聞くってハードルあるんですかね、うん、今でも。
まあ、普段から聞く習慣があまりない人たちにとっては、そもそも聞く、こう習慣づけするってことがあまりない。まあ、僕も実はそうなんですけども、うん、
はい、
興味があったものは聞きに行きますけども、こう習慣的にいつも必ず聞いてる番組とか、必ず毎日何か聞くってわけではないので、うん、うん、そうですね、そこですかね。
僕はテレビ見てる時間よりポッドキャストを聞いてる時間の方が圧倒的に長いですね。
そうなんですね。
やっぱり先ほどもお話ししましたけど、なんかしながらできるっていうところで、
は
い、
あ、
例えばウォーキングするにしても、うん、ただ歩くのって、
はい
は
い、
僕はあんま生産性ないなって実は思ってるんですよ。
はいはいはい。
で、その歩いて CO2 をこう撒き散らしてるだけで、うん、環境的にももしかしたら良くないんじゃないのっていうふうには思ってるんですけど、
はい、
ただそうは言っても、
はい、
ただ歩いてるだけだとね、ちょっと無駄な時間になってしまうかもしれないので、まあ、自分の勉強としてポッドキャスト聞くとか、
はい、あ、なるほどね、
そういったことはやってますね、はい、
まあ大事ですね、確かにね、うん、そうそう、ただ歩くのだけではな、ただ歩くのではなくて何か目的があって歩いていると、うん、ただ目的地に着くためだけではないと。
そうですね、はい、
うん、まあ、それはでも大事かもしれない、ね、
やっぱり人生が短いので、まあ、そうしたところでも情報を詰めていかないといけないかなっていう、
はいはいはい、
気をつけているところです。
なるほどね、はい、
あと、うん、僕が音声を編集して、
はい、
やっぱり自分の話の癖っていうんですか、うん、
あ、はい、
それが非常に気になります。
あ、それは喋、ね、り方ってことですか？
そうですね、だから あーとかうーとか、あるいはまあとか、はい、
うん、
なんとかですねとか、そのねっていうところとか、うん、はい、そういったところ非常にやっぱり気になりますね。
ああ、なるほどね。でもね、僕はそれもよくわかりまして、はい、自分の声って喋ってることを聞き直すのめっちゃ苦手なんですよ、
うん
うん、なんかあの、まあ、どっちでしょう、喋るってみんなに聞いてもらうために撮ってるのに、
はい、
なんかこう聞くと、ああ、なしにしたいけど、でも、まあ、小田さんと喋ってるから、まあ、しょうがないな。何のためにやってんだよって感じですけども。
いやいやいや。
うん、で、あの、小説、いや、文章とかだと、小直しできるんで、気にならない言い回しとかを。もう、喋っちゃったら、もう、そんなこと、まあまあ、できなくはないですけど、わざわざそんな気にならないとこ全部上げてったら、もう、キリがないので、
はい、
内容間違ってなければ別にいいなっていう感じなので、なんかね、なんでしょうね、その、なんで自分の喋った声聞き直すってこんなにこう嫌なんだろうなって感じがいつもしますね。
それは自分の声自体がやっぱり違和感あるのか、うん、声自体は OK なのか。
ね、その、うん、喋ってる声は、喋りっぱなしでいつも学校とかイベントとかで喋るじゃないですか。
はい。
それってその場でしか聞かれないので、もうあとはいいやと思うんですけど、こうずっと残ってるって思うと、なんかすごく違和感があったり、喋ったものがずっとこう記録されてて、いつでも聞けるっていう状態として公開されてるっていうのが、なんかちょっと、うん、気恥ずかしいというか、なんかこう、なんかこう、うん、いいのか、これで本当にっていう違和感というか。
ああ。
うん。
それで後から聞きましたよとかね、はい、友人に言われると、いやいやっていう感じですか、
ね、なんですかね、そこはね、こう喋る仕事僕すごい好き、学校とかで好きなんですけど、好きなのは何でかっていうと、はい、記録に残らないからなんですね。
うん
後で喋ったことを検証されないからなんですけど、ポッドキャストは検証されるんで、ちょっとなんか聞き直すとなんか、ああ、これで本当によかったのかみたいな感じが、自分で自己反省しちゃうというか、喋り方もネタも、なんかこう、今、小手さんが言った言い方の癖とかも含めて、
はい、
なんかこう、いろいろ、なんか反省してしまうんで、なんかそういう感じです。はい、
いや、でも、はい、お話ししてる限りだと、反省点は特にないと思いますよ。
はいはい、うん、いや、思うしかないですね。はい、
胸張っていいと思いますけどね。
はい、いや、そう、小手さんの今の言ってたことも、何も僕は全く気にならないんで、
そうです
ね、思うしかない。それは小手さんの本人の自分の中の問題でしょうっていう気がしましたよ。
あ
うん、多分聞いてる人は別にそのこと気にしてないんだろうなっていう気がしました。
ああ、そんなもんすかね、
うん、
でもやっぱり音声に集中して聞いてると、
はい、
気になっちゃうんですよね。
ああ、そうですか、
まあ、ですので、ポッドキャストを収録してその後自分の声を聞いて編集するっていう作業自体が、
うんうん、
僕も、まあ、大学院とか大学とか、はい、まあ、いろんなところでお話しする機会があったりするんですけど、
はい、
そういったとこにもね、生かされるようになった感じがするんですよ。
でも何よりですね、はい、あ、でもそういう意味だと僕もね、喋る仕事ってこう熱中するって、喋れば喋るほど早口になっていくんで、うん、そこは未だにちょっと気をたまに気をつけて、わざとゆっくりにしたりします、
うんうんうんうん、
ちょっと思い出した時だけですけど、まあ、特にまだ学生とか若い人とかはいいんですけども、結構年齢層上の人たちも集まってるような場で話すことって時もごく稀にあるので、
はい、
そういう時とかはなんか特に、うん、ゆっくり喋らないとみんな分かんないだろうなっていうか、聞こえ、うん、ちゃんと分かってもらえないだろうなって気もしたりして、どうしてもね、僕らと会ったことがある人はまだ分かりますけど、
はい、
会ったことがない方々にとっては今聞いてるこの声が僕らそのものなので、
うん、そうですね、ね、はい
はい、そういう意味でもちょっとなんか、うん、考えちゃいますね、これでいいのかなって分
かりました、はい、あと2年目に向けてこれからやっていきたいこととか、はい、そういったものってありますか。はい、
そうですね、あんまりこう具体的な展望がないんですけども、まあ、今まで喋ってないネタまだまだたくさんあるので、
はい、
喋っていきたいですし、
はい、
まあ、ゲストをお呼びしてもいいですよね、
うん、そうですね、
はい、ことは今後あり得るんじゃないでしょうかね、はい、
シナリオランド会員の人もユニークな人たくさんいらっしゃいますので、
うん、そうなんですよね、はい、まあ、僕らがやってるこのね、今更ですけどこのシナリオランドというのはオンラインサロンでね、いろんな会員の方々が入っておりますので、
はい、
ネタとしてはね、実は喋れることいっぱいあるんですよね。
そうですね、無限にありますね。
うん、
隔週じゃ追いつかないかもしれないですね。
いや、そうですね、はい、どんどんと皆さん喋ってもらわないとって感じですね。
そうですね、はい、あとシナリオランド会員だけじゃなくて他の外部の人もお呼びしてお話しするっていうのもいいかもしれないですね、
はい、あ、いいですね、はい、確かに僕ら本当にいろんな方々と関わっておりますので、同じ、まあ、このシナリオ映像業界アニメ業界でもいいですし、実は全く関係ない業界の方としても、うん、シナリオの話にはつなげていけるので、
そうですね、はいはい、今後も2年目のシナリオランドも非常に楽しみになってきました。
はい、ぜひ皆さんこれからもどうぞよろしくお願いいたします。
というところで、今回のシナリオランドの創作会話はいかがだったでしょうか。シナリオランドではオンラインサロンもあります。気になる方はぜひチェックをしてみてください。
それではまた次回お会いいたしましょう。